はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日、9月16日はですね、敬老の日でございます。高齢者の方をね、敬う気持ちを大切にしようというような日でございまして、本番組でもですね、それにちなみまして、そういった、敬老ソングとか、まあ、老人ね、オールドマン、それについて歌ったような、楽曲を中心にお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今日は敬老の日でございますね。というわけで、老人ソング、まあ、敬老ソングといいましょうか、まあ、そういった、ね、高齢者のこと、オールドマンのことを歌ったような楽曲を中心にちょっと、特集をお送りしてみようかなと思います。で、もう1曲目かかったんですが、1曲目はデラニー&ボニーというですね、アメリカの、夫婦デュオでございますが、そのデラニー&ボニーのダーティーオールドマンをお送りしました。1969年のアルバム、デラニー&ボニーのアクセプトのサブスティチュートというですね、アルバムがあるんですけれど、そこからの一曲でございました。このデラニー&ボニー、これはですね、こう、まあ、サザンロックといいますか、まあ、こういったちょっと泥臭いタイプの、まあ、アメリカンロックのですね、まあアイコンというかですか、ですね、まあ、あのすごい存在なんですけれども、夫婦なんですね。デラニー・ブラムレットとボニー・ブラムレットというこの夫婦のデュオで、1969年にですね、当時エリック・クラプトンが在籍していたブラインド・フェイスっていうね、グループの前座を務めたことがきっかけで注目を浴びて、で、まあ、すごいね、こうサザンソウルというか、こう南部のね、アメリカ南部のソウルミュージックにすごく影響を受けたサウンドを得意としている2人で、そのサウンドがすごくてですね、エリック・クラプトンが感銘を受けて、こいつらはすごいということで、エリック・クラプトンを中心とした当時のいろんな、有名な英米のミュージシャンがですね、この2人に寄っていって、そして、まあ、ちょっとしたコミュニティを作ってですね、たくさんの名盤を作ったという、まあ、不思議な夫婦デュオなんでございますが、1969年のこのアルバムから1972年ぐらいまでね、活動して、まあ、計6枚のアルバムを出したんですけど、まあ、短命で終わってしまったと、まあ、残念ながら、解散とともに離婚したというですね、まあ、やっぱりこう夫婦でやってるといろいろ辛いことがあるのかなと、なかなかね、おしどり夫婦で、いかないケースもあるようで、まあ、ミュージシャンは我が強い、ね、パターン多いですからね、まあ、そういう2人がやってるといろいろあるのかなと、まあ、考えさせられたりしますけれども、そんな、サザンロック前とした1曲で今日はお送りしてみました。はい、で次は2曲目なんですけれども、これもですね、まあ、アメリカの、今回は楽曲ですね。マーク・リンゼー、まあ、ちょっとあんまり聞き慣れない名前かも分かりませんが、1960年代ですね、60年代にアメリカで人気を博したグループで、ポール・リビア&ザ・レイダースっていうね、グループがいたんですね。結構あのテレビ番組とかをあの持ってたりとかして、なんかアイドルっぽいというか、なんか芸能界したような感じのグループかなと、一見思われがちなんですけれど、結構やってる音楽は本格的で、その、まあ、ポール・リビア&ザ・レイダースの、まあ、メインボーカルだったこの次ね、おかけするそのマーク・リンゼっていう人もですね、声はすごくこう、ソウルテイストあふれるというか本格派な、シンガーでございます。結構この人が好きで、その人の曲で、あのこのオールドマン関係でですね、いいのがあったので2曲目はそれを持ってまいりました。1971年 アルバム You've Got the Friend よりマーク・リンゼーで The Old Man at the Fair をお聴きください。はい、マーク・リンゼーで The Old Man at the Fair でした。この曲は、ジミー・ウェブっていうですね、僕の大好きなアメリカのソングライターの曲で、まあそういった意味でもちょっと注目する曲なんですが、あのワルツでね、なかなかこう感傷的な、メロディーと歌詞の、曲で、隠れた名曲といいますか、まあ、そういう曲だったかなと思います。はい、それでは、今週もですねお便りの方行ってみましょう。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
まずラジオネームジョニコさんからいただいております。
ありがとうございます。
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
週末山陰へ波乗りに行ってきました。
はい、
風と雨とでぐだぐだのコンディションでしたが、そんな中倉敷ナンバーの車がやってきて、なんと出てきたのは白髪の60代くらいのおじいちゃん。
ほう、
せっかく来たから1時間でも入ろうかなと言ってさっそうと波に乗って行かれました。年をとっても趣味があるのっていいなと思いましたといただいております。
素晴らしいです、
ね、素晴らしいですね。
基本的に最近のその、ね、うん、年配の方元気ですよね。
元気ですよ ね、
それってね、すごく感じて、
うん、
まあ、この音楽、ね、方面の話になっちゃうんですが、うん、昔はそれこそもう30代っていうのはもうミュージシャンとしてはもう下り坂の年齢だと、やっぱりそういったロックとかね、うん、ポップスとかそういうジャンルっていうものはやっぱ若者のための音楽、うん、だから若者が表現してなんぼだというような風潮がありましたから、まあ、20代を超えて30過ぎてね、もうそれこそ結婚とかして落ち着いた立場になっていて、うん、やるなんてことはちょっと考えにくいというような風潮があったんですね。まあそれはまあ、そのロックンロールとか、そういったもの の、 そのジャンルの、ね、歴史自体がまだ浅いから、
うん、
だからそのビートルズとかがいた頃って60年代70年代ですけど、うん、まあ、ほとんど彼らがこう時代を、ね、作っていったようなもんなんで、うん、そういった30代40代50代に突入していった時に どういうふうに音楽をやっていくのかっていうことは予測できなかったんですよね。
なるほど。
ところがだんだんだんだんもうロックもね年を重ねてきまして、うん、今そのビートルズの、例えばポール・マッカートニーやリンゴ・スターなんかももう70超えてますけど
です、ね、
バリバリやってますからね、
うん、
で今度新作出すとか言ってるし、
うん、
ちょっとそのこの間ねそのポール・マッカートニーのページなんかで新曲をちょっとアップされてたので、まあ、聞いたりもしましたけど、うん、若しいのなんのって、
はあ、
全然その若手の連中に負けてないんですよね、
で
そういうのを見てると50代60代で老け込むのは、
うん、
もう逆に時代錯誤なんじゃないかなと、
ね、そういう時代なんですね
かもしれませんね、
うん、
で あるまあジャズ進化のトニー・ベネットと一緒になんかこの間80超えて、東京でライブやってましたけど、はつらつそのものですから、
は
あ、だから変にね、
うん、
もう還暦を過ぎたらダメだとか、
うん、
そういったことはもうないんじゃないかなと。
あ、なるほど。
もう個人の、そのどういうんだろう、バイタリティが続く限り、
うん、
それをどういうのかな、青春は続くぐらいに思った方が、
うん、
いいんじゃないかと。その方が自分たちもこう未来に対して明るい希望を持てますよね。
そうですね。
だからまあその60のサーフィンしてる おじさんもね、
うん、
今を象徴しているような、ね、
うん、
感じを受けますね。
そうですね、うん、まあ、当たり前になってきてるんですね。
だから我々35ですけど、
そうですね、
もうペーペーでございます、
なるほど、
もう赤ちゃんでございます。それぐらいのつもりでやっていこうかなと、
はい、
思う次第でありますね。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
ラジオネームシャンとしたブライアンさんからいただいております。
はい、
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
元気なシニア世代が増えていますが、
うん、
お二方はこんな60代70代になっていたいなと思える実際の方は いらっしゃいますか、うん、といただいております。
河本さん、
私ですね、先ほどの話と逆行するんですけども、波平さんみたいな生活が磯野家のですね、サザエさんの、
ええ、ま、
家族が多くて団らんの家庭があってですね、
ええ、
ほんのりとしつこけせるようなところがいいなと思ったりします。
なるほど。でも波平さんって言ったらでもまだ、ええ、ドラマというか漫画の中で現役のサラリーマンですね。
そうなんですね、バリバリの面もあるんですよね。
うわ、何歳でしょ波平さん。
多分まだ50代とかなのかもしれないですね、
だからね50代をああいう風に描くっていう、うん、もうその感じ自体がやっぱりもうあれ
昭和の
昭和です
よ ね、
もうだから昔の人は50代って言ったらもうああいうね、
うん、
波平さんみたいなイメージだったんです。
あ、
今50代って言ったら若いですよ。
全然若すぎますよね。
例えば 明石家さんまさんだったりとか、うん、桑田佳祐さんだったりとか、うん、あの辺もうすぐ60ですからね、
は
あ、だから一昔前の30代後半ぐらいのなんかイメージでやってんじゃないのかなっていうぐらいの感覚を受けますよ、ダウンタウンの松本人志さんだって50ですからね、
そうですね、
だから波平さんと変わんないって言ったらなんか違和感覚えますよね
もうそういう時代ですね、
だから我々も、まあ込むとこは波平さんで、
そうですよ、
私は、まあやっぱりそのさっきも言いましたけど、ポール・マッカートニーでしょうかね、常に、まあ、ずっと見てきてますから、50代60代70代の生き方っていうのをなんか教えてくれてるような気がして、もうあれをなんて言うんだろう、モデルにしてアイドルにして今後もやっていこうかなと思ってますけどね、
なるほど、
うん、はい、ありがとうございました、はい、
続きましてラジオネームちっちゃな友達さんからいただいております、
はい、
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
オリンピックが決まりましたね、
うん、
今から楽しみです。
そうですね、
お二方は見に行きたい競技はありますかといただいております。
ありますか。
じゃあ水泳見に行きたいですね。
その心、
あ、結構運動は水泳やるんですけれども、ほうほう、今好きなのもありまして、ちょっとああいうスイマーに憧れがありますんで、ぜひ東京で見れるなら見てみたいなというのは。
そうですね、
先生は何かあるんですか。
何でしょう、なんかね、やっぱ野球でしょうか。
ああ、なるほど。
あれはちょっと僕勉強不足でというかあれなんですけど、記憶がはっきりしないんですが、まだ正式種目なんでしょうか。
いや、今回外れたままですけど、まあ、可能性あるかもとは聞いてますけどね、まだゼロではない。
外れちゃったんですか。
外れちゃってると思いますね、もう。
あ、そうですか。じゃあ今度の2016年のオリンピックは正式種目じゃない。
ないかと思いますね。
種目自体がない。
ないんじゃないですか。この間レスリングが復活しましたけども、その代わり野球、ソフトボールはという形だったと思いますけどね。
じゃあもうないんですか。
先生お楽しみの野球は見れないのかもしれないですね。
なるほど。あのね、スポーツね、もう見るのもあのまんざらじゃないんですけど、あんまりスピード感あるのダメなんですよね。
ほうほうほうほう。
野球の面白さの醍醐味っていうのは、守ってる、だからあのなんていうんだろう、あのどうかな、うだうだ言いながら見れるというか、間が多いでしょ。
なるほど。あのテンポ感ですよね。
そうなんです。とかって、いや、もう面白いのよく分かるんですけど、ちょっと目離したらゴール入っちゃったりするじゃないですか。
ありますね。
それ困るんですよね。あのなんかサインを出し合ってこううだうだして、で2ストライク3ボールファール5球粘ってとか、そういうね、ああいうなんか酒のつまみに合いそうな、あれがでも多分ね、野球の、まあ、あの日本人が野球を好む理由なんじゃないかなって気がするんですけど、まあ、あえて鑑賞するなら野球かなって僕は思いますけどね。
はい、はい、続きまして、はい、ラジオネームたぬきちさんからいただいております。
はい、
高砂先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
オリンピックは東京に決まりましたね、
うんうん、
おもてなしのプレゼンが聞いたんですかね。
そうですね、
先生と河本さんが受けたおもてなしの中で印象に残っているものは何でしょうか、はい、教えてくださいといただいております。
なんかありますか。
おもてなしですか。はい、僕はですね、おもてなしかわからないんですけども、うん、あの薬局で患者さんがですね、うん、あの桃とかが取れて余ったからあげるよとかですね、
あ、
そういうちょっとなんかいただけて、あの心配りが嬉しいなっていうのは、
まあ、日本人
的
ですよね、
まあ、田舎の良さっていうのはありますけど ね、 先生は、
まあ、ね、そのあげ出すときりがないと思うんですけど、まあ、つい最近の記憶なので今鮮明に記憶に残ってるんですが、
うんうん、
この間あのちょっと、旅行に行ったんですね、まあ、和歌山のとある旅館に行ったんですけれど、うんうん、まあ、そことかで、まあ、これが日本のこういった、サービスなんだなっていうのが実感したんですが、うん、まあ、その例えばその家族風呂があるだとか、だとかその、浴衣をね、
うん、
何種類もそのいろんなデザインの置いてあって、好きなの着ていいですよと、
うん、
まあ、言ってしまえばそんなのいらないわけですよ、
うんうん、
だけど、まあ、そういうそこまでするか
みたいな、ね、心配りがですね、
そんなことってもう多分外人さんから言わせれば、その初めて日本に来たらここまでやってくれるみたいなことって僕らが当たり前に思ってることで多分たくさんあると思うんですよね。なのでもうどこからが果たして逆にもうおもてなしなのか分からないぐらい我々はおもてなしの中を生きてますよ、ね、まあ、それを今度その2020年ですか、外国の方がいっぱい来たらそれを多分痛感して
日本
いいなと思ってくれるんじゃないかなと、思いますよね。
やっていただきたいですね。
楽しみですね。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。はい。で、今日、最後の曲でございますけれど、最後はですね、今度イギリスです。 10cc、これ僕の大好きなですね、ロックグループなんですけど、彼らの、1974年のアルバムでシートミュージックというのがございまして、まあ、その中の一曲なんですが、まあ、一線を退いてしまったようなミュージシャンがまた夢を見てですね、地道に活動をこう続けて、いるような様を歌った、まあ、ちょっと皮肉っぽさも入ってるような感じはするんですけど、そういう曲でございます。で、まあ、その 10cc っていうグループが、まあ、代名詞になってるような、まあ、機材なんですけど、ギズモっていうですね、ギターにこう取り付ける変なねエフェクターの、機材がございまして、テンシーシーが作ったんですけど、それをギターに取り付けて変な音を出すんですよ。で、これがそのテンシーシーの、まあ、一つの、まあ、サウンドカラーになってるんですが、それを初めて、使用した曲ということでも、ちょっと有名な曲というかね、いう曲なんですけれど、なかなかいい曲で、まあ、イギリスっぽいちょっとひねくれた感じの、バラードで、これを最後に聴いて、もらいたいと思います。1974年アルバムシートミュージックから 10cc でオールドワイルドメンをお聴き。
この土屋曲へちょっとの風なら行きましょう。あなたの明るい笑顔が見たいから、
町の保健室高本薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメール、お便りを募集しております。番組の感想、リクエストなど何でも構いません。次のアドレスまでお寄せください。828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。この番組はブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くこともできますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター高砂のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけで9月16日、敬老の日ですね、老人ソング特集、これでお開きでございます。来週はですね、9月23日です。秋分の日ですね、というわけで秋にちなんだ曲、いいですねこれ、オータムソング特集でお送りしてみたいと思います。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
河本達がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。
Don't matter.